SBS の日本語ポッドキャストです。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものようにメルボルンに関連する音楽シーンの話をさせていただいてます。エンジニアの安西です。よろしくお願いします。今夜はですね、待望のと言われている、サードアルバムを出しました。メルボルンの、女性グループビーチーズの曲を紹介したいと思うんですけれども、ビーチーズ、僕も随分もう長い付き合いになりますけれども、このバンドはもともと2009年2010年あたりにそれぞれもうインディーシーンでかなり名前の通っていたグループのリーダーだったりコアなメンバーだったりした5人の女の子が集まって新しいサイドプロジェクトを始めるっていうのがこのビーチーズの始めだったんですね。だから当時はこのバンドが話題というよりもその話題になっていたバンドの人たちが集まってスーパーグループ作ったぞみたいなことで話題になってたんですね、最初の頃はね。それがだんだんこのバンド自体がバンドとして固まってきて人気が出てきて、2枚目今からもう4年前になるのかな、2枚目を作った時にはもう結構海外の、インディペンデントな、レーベルとかメディアから相当高い評価を受けるようになってアメリカツアーをしたり、オーストラリアはこちらのいろんなプライズにノミネートされたりするようになりました。でもその後ですね、しばらく、冬眠してたんですね。いろいろ、さっきも言いましたようにそれぞれのメンバーが別のグループもやっていたりするんで、ちょっともうビーチーズばっかりはできないぞということでしばらくお休みしてたんですけれども、まあ、今回復帰するにあたってなんと2枚組、これ2枚組って最近すごい珍しいんですよ。なぜ珍しいかというと、しばらく、まあ、最近あのアナログリバイバルブーム、アナログ版ね、アナログレコード、これ来てますよね。でもそれが来るまでは CD ってまず2枚組ってほとんどないんですよ。特別なこうコンサートものとかでないと、っていうのは CD は詰め込めば70分入っちゃうんで、それ以上長いものを作る人ってほとんどいないわけですよね。なので CD の2枚組っていうのはほとんど聞かなかったですよね。で最近アルバムを出します、レコードでも出しますって言っても、これレコードってね作るの高いんですよね。お金かかるんです。でしかもやっぱり CD とレコード両方で出すってなると、そのレコードの2枚組っていうのを最初から企画するのはなかなか難しいことになるんですよ。でそれを僕も例えば昔 CD で出して長すぎたんでレコードにした時にしょうがないから2枚にしましたっていうものは何回か僕もこの数年出会ってますけれども、新たなアルバムを出す時に最初からレコード2枚組として企画されたっていうものはすごく久しぶりです。なのでそういう意味でも話題になってます。でまあ本当に、このグループ先ほど女性グループって言いましたけれども、あのちょっとこの番組でかけるチャンスがなかったんですけども、最近あの日本を代表する女性インディロックグループ来てましたね、少年ナイフ、ね、で少年ナイフの最近の、ね、インタビュー読んでたら、もう元のメンバーが1人2人かけてって、最近もちょっと前のメンバーでできない人が出てきて新しいメンバーが入りましたっていうような話をインタビューで言ってて、その理由がね、まあメンバーが結婚して子供が生まれたからバンドが続けなくなったと、まあ、よくある理由ですよね。それってでも日本ではよくある理由なんですけど、オーストラリアではあんまり聞かない理由なんですよね。っていうのは、このビーチーズのリーダー格のアントニオ、セルベックっていうですね、アントニアは実は、ごく最近お母さんになりました。で僕らがそれでおめでとうって言ってる最中にこの2枚組を作ってましたね。今回だから彼女が母親としてリリースした最初のレコードになりますね。なのでこちらのバンドは家庭も仕事もバンドも両立させつつずっと長い間続けていけると。しかもレコードを常にリリースしていないと忘れ去られてしまうというような脅迫感もここのシーンではないので、マイペースでちょっと忙しくなったら5年ぐらい休んでまた戻ってくると、まさにその典型的な例ですね。でしかも全部女性グループと、なんかまあ 日本の女性にも見習って頑張ってほしいなっていうような感じの、グループですけれども、音楽的には、非常に、シューゲイズガレージな感じで、しかもポップな感じで、まあ、今回のアルバムもおそらくものすごい人気が出ると思います。それでは、そのビーチーズ待望のニューアルバムセカンドオブスプリングからアローを聴いてください。
sbs.com.au/japanese